佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは旧唐津銀行本店。明治中期以降、市民生活や産業界を財政面で支える金融機関として、また急速に流入する西洋文化の象徴として、唐津銀行創始者大島小太郎により明治45年1912年に建設。平成9年1997年まで金融機関として利用され、株式会社佐賀銀行より唐津市に寄贈されました。唐津の近代化を象徴する建物で、東京駅の設計を行った辰野金吾の愛弟子である田中稔が設計。大島小太郎と藩校の同級生であった縁から、辰野が監修として関わったと言われています。レンガ造り、地下1階地上2階建ての建物。外壁は赤レンガ調タイルと白みかげ石とのコントラスト。屋根の上の小塔やドーム、アーチ窓、みかげ石バルコニー、墓飾り付き銅板製の三角屏風など、辰野様式の外観を色濃く残しています。平成20年から23年にかけて保存・活用工事が行われた後、リニューアルオープンし一般公開されており、旧唐津銀行の歴史、近代唐津の歴史、建築家辰野金吾を紹介する展示のほか、市民団体によるコンサートや展示会などのイベントが不定期で実施されています。続いての佐賀県遺産は竹屋。竹屋は江戸時代から続く屋号で、刀研ぎ、漆や鞘の細工などを営んでいましたが、明治の廃刀令によって食害を余儀なくされ、食堂として営業。その中でも松浦川で採れたうなぎを使った料理が好評だったため、明治10年1877年頃よりうなぎ料理専門店となりました。現在も創業時の手法スタイルのままうなぎ料理を提供しており、2代3代にわたってのお客様も数多くいらっしゃいます。竹屋の家主である大木家は、唐津焼の名称である中里家や炭鉱王として知られる高取家、佐賀銀行の前身であり旧唐津銀行を創設した大島家などとも親交があり、店内には関連する焼き物や書額などが多数残っています。当時としては珍しい木造3階建てに建て替えられ、増築は数回行われたものの、内観外観とも当時の様相を残しており、歴史的な佇まいを今に引き継いでいます。3階の広間ではライブや大正昭和のアニメーションの上映なども開催されており、竹屋の建物自体も映画の撮影場所として利用されるなど、現在も地域から親しまれている場所となっています。最後は中町カーサ、旧村上歯科医院兼住宅。昭和8年1933年に歯科医院兼住宅として建てられた木造2階建ての建造物。魚問屋や青果店などが立ち並ぶ唐津市中町通りにあり、下見板張りにモスグリーン色のペンキ塗りの洋風外観は、町屋が連続する商店街の中で特色あるシンボル的な存在として古くから多くの人に親しまれてきました。歯科医院としては昭和期に閉院され、平成11年まで住居として使われていましたが、平成22年に市に寄贈され、建築当初の姿に復元されています。現在では1階がカフェレストラン、2階がコミュニティスペースとして様々なイベントなどに活用されています。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。
佐賀ヘリラジナビゲーターは徳丸英樹くんでした。佐賀県では現在より多くの人に佐賀県遺産を実際に訪れてもらおうということで、はい、佐賀県遺産カードラリーという取り組みを展開中です、うん、66カ所の佐賀県遺産をめぐって66種類の佐賀県遺産カードをすべて集めるとカードアルバムがもらえます。これがなかなかね綺麗なカードなんで、ぜひ集めてほしい。開催期間は3月28日までとなっています。カードの取得方法や佐賀県遺産のマップなど詳しくは佐賀県遺産カードラリーで検索してください、はい、そしてもう一つ何か情報があるんですか、
はい、佐賀ヘリテージラジオなんですけれども、なんと素敵なバッジを作ったんです。後ほどですね SNS にどんなものなのかアップしたいと思うんですが、うん、今手元にあってとっても可愛いねバッジですよ ね、 いいね。こちら皆さんも欲しいなって今聞いてて思った方いらっしゃると思います。
私も欲しい。
欲しい方は毎週ヘリラジを聞いていたら、もしかしたらなんか なんかあるかもしれないですよ。ういう聞いてください、
は
い、
以上佐賀ヘリラジのコーナーでした。来週もお楽しみに。